OD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、今週も私影山由佳が担当します。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いいたします。さてさて、本日は2022年12月30日、残すとこあと1日でございます。あっという間怖。うわ、この放送が今年最後となりますね。今年1年皆さんありがとうございました。正確には4月からの放送なので、はい、8ヶ月間ほどここまで聞いてくださってありがとうございます。はい、先週はなんというかこうワールドカップの余韻放送だったので今週はゆっくりランチタイムにふさわしい放送をできればなと思うんですけど、せっかくなので今年の振り返りですかね。はい。お、まずお便り。大分県25歳サバイブキッドさん、かげちゃんこんにちは。こんにちは。インスタ 48.5 万人おめでとうございます。もうすぐ50万人ですが、記念に何かする予定ありますか、ということで、おめでとう影山由佳おめでとう影山由佳オフィシャルおめでとう。すごい。いや、そうなんですよ。あの、ワールドカップ期間に、その、ワールドカップ大会前が25万人で、今が、一応収録がそのクリスマスより前ですので、48.7 万人なので、23万人増えて、1ヶ月で23万人増えました。すごくないですか？あんまりこう、私インスタグラム詳しくないんでわかんないんですけど、解説してからしばらく時間が経ってから、こんなにね、たくさんの方に見ていただけるなんて、聞いたことない。あ、聞いたことない。すごいですね。本当に、ワールドカップ注目されてたんだなって。そのなんか、影山由佳がってより、今回のワールドカップ自体が、すごい注目というか、いろんな人に見てもらってたんだろうなっていうのを実感しますね。まずまたワールドカップの話になりそう。まず置いといて、今年1年ですね、影山由佳の今年1年は、まずその5月からクイズ番組に出演させていただきましたね。うん。東大王初めてだったんですけど、個人的にはまあ、その、初めて出るなら東大王かななんて思ってたので、それをスタートに、うん、Q様さんとか、ミラクル9とか、いろいろ、あ、小学5年生とかね、出演させていただきました。うん。本当で、なんかその同じ番組にもう一回呼んでいただけることが本当にありがたいなって思ってて、こうまたお話聞きたいとか、またクイズ正解してほしいとか思ってくださることがすごく嬉しくて、もっと頑張ろうと思いました。で、12月30日だから、12月25と26に放送があった Q 様と有吉、きっと見ていただけてるんじゃないかなと思うんですけど、 Q 様がこれが3回目の出演で、その Q 様ってそのチーム対抗戦っていう回と螺旋階段階っていうのがあって、螺旋階段がそのテーマで学力を1位を決めるっていう、正解したら2段上がって、不正解だったら2段下がって、でステージごとに2人脱落していくみたいなシステムなんですけど、あれがくじ引きスタートで、でかつ今までが宇宙、1990年代昭和で、宇宙は大好きなんですけど、私宇宙兄弟全巻持ってるみたいな人なのでそう、宇宙大好き屋さんなんですけど、その特に90年代とか昭和とか私経験してないジャンルで、かつその出演者の方はなんかその昭和好きだったりとか、昭和で生まれ育った方だったりっていう、ちょっとフリーっていうか、だいぶフリーで、なんかいつもファーストステージっていうか、過去2回初戦敗退みたいな感じで、すごい悲しかったんですけど、今回その決勝まで残るっていうえ、昭和でテーマ昭和で決勝まで残るっていう。でもこの収録会が朝6時まで生放送してワールドカップの期間中だったんで、小学5年生も Q 様もワールドカップ期間中のクイズ番組だったので、朝まで生放送参加させていただいてから、しかも Q 様はテレビ朝日なので、テレビ朝日で生放送やって一回かかって、もう一回テレビ朝日行ってみたいなで、その次もその夜まで収録してから、あのアベマさんの生放送だったりしたので、すごいスケジュールだったんですけど、だからその中で決勝行くっていう本当にすごかったです。その持っ ってました。最近本当にこの1年の振り返りというか、特に今年1年と12月にかけて、なんていうんですか、持ってるっていうことが多すぎて、なんか怖いです。役年どんだけ役なんだろうと思うぐらい怖いんですよ。本当嬉しいこととかラッキーなことばっかりで、些細なことでもなんか本当に全てがいい方向、ハッピーな方向に行ってるので、いい一年だったな、いい一年で終われそうでよかったなっていうのを思います。有吉もその試合で FIFA っていうゲームやるんですけど、そのみんながまあ接戦の試合で、その3対4とかなる試合の決勝ゴールを90分に決めるみたいな影山が持ってる、そうアモンガースっていう人狼ゲームで、たまたまその人狼側になって、なんかその自分が喋ったこととかがうまくいきすぎてめちゃめちゃ悪女だと言われるとかなんかそういうのとかは本当に、なんていうんですか、実力外のところでも良いことが続いたので、この勢いを来年も続けていったり、日向坂に還元できたらいいなと思います。あ、そう、そして明日12月31日大晦日は第73回 NHK 紅白歌合戦に出演させていただきます。ありがとうございます。日向坂としては4度目で、私としては3度目なんですけれども、いや楽しみです、本当に、うん、すごい楽しみ。やっぱり年末をこうやって大好きな歌で締めくくれるっていうのがすごく楽しいですし、何よりね、今年司会が、赤組の司会が橋本環奈さんなんですよ。私ずっと大好き で今も仲良くさせていただいていて、その個人的にステージかどこかのタイミングでカンナさんにキュンデスポーズやるんでって言っててそれが叶ったらいいなって思ってますし、審査員の方に福原遥さんいらっしゃって、でカンナさんとか福原遥さんとか、かぐや様は告らせたいという映画で共演させていただいたので、久しぶりにお会いできるのがすごく今から楽しみですね。あとはなんとその審査員の中に森保監督がいるっていう、そうなんですよ、今年1年を彩った方々の中で森保一監督もいらっしゃるので、お、本物に生で会えるぞみたいな気持ちもあって楽しみですし、日向坂の良さが、日向坂の魅力がちょっと伝えられるようなパフォーマンスになるんじゃないかなと個人的には思ってるので、楽しみにしていただけたらなって思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、オープニングはこれくらいにいたしまして、一曲いきましょう。今年最後の私の選曲ですね。はい。今年、これを任せていただけてすごく嬉しかったので、これにしました。お聴きください。日向坂46で、その他大勢タイプ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は、街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りします。
日向坂46の影山由香がお送りしている東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。さあ、2022年最後を締めくくコーナーはこちらです。今年最後のなりきりコールセンター。わー、最後ですよ。なんか最後ってつくことが多すぎて寂しくなりますけれども、このコーナーは資格を多く持っている影山由香がリスナーさんからのお悩み相談ごと聞きたいことに対して専門家になりきってそれっぽくお答えしていく時間となっております。何度も言うんですけれども、あくまで専門家風なので、はい、間違いもございますし、まあ大体間違ってると思ってくれても大丈夫です。はい、ですがそこはエンタメなのでお許しくださいませ。ちなみにですね、私が取得している資格は世界遺産検定2級、ニュース時事能力検定2級、不動産知識検定、薬学検定1級、歯科助手心理カウンセラーなどなどでございます。あのね、一個言えないのがあるんですけど、言えない前提で聞いてもらったらいいんですけど、多分来年ぐらいにワン資格、魅力的なワン資格が言えるんじゃないかなと。私はおーってなったそう、ちょっと来年どこかで発表できればと思うので楽しみにしていてください、と匂わせをしたところで、これらの資格をうまく活用してそれっぽくお話していきますのでよろしくお願いいたします。では早速ご紹介していきましょう。神奈川県33歳周太郎さんからのお問い合わせです。もしもし、宇宙のように広い知識と月よりも光り輝く笑顔の持ち主で太陽よりも熱い情熱の持ち主の影山さんにお聞きしたいのですが、自分は名探偵コナンが好きでよく見ているんですが、コナン君が犯人を追うときにスケボーで車道や歩道または普通なら通れないところを猛スピードで走っているんですが、道交法的に大丈夫なんでしょうか。 それにスケボーのせいで通行人が危険な目にあったり、車同士でぶつかりそうな時もあるので、警察に知り合いがいても毎回はカバーしきれないと思います。そのあたりのお考えをお聞かせくださいということで、そうですね、お問い合わせいただきましてありがとうございます。コナン大好き影山由加がお伝えさせていただきますとですね、まず道交法的に大丈夫なんでしょうかという点につきましては、正確に道交法的に大丈夫ではないということをお伝えさせていただきますこれ法律なので、ちょっと私が道交挽回できるみたいな話ではないので、ちょっと申し訳ないんですけれども、フィクションの世界ということで、甘く見ていただければと思います。でですね、危険な目にあったりぶつかりそうな時があって危ないっていう話だと思うんですけど、その警察に相談していただいているっていうのも含め、仮にですよ、これもしコナン君がそのこの世に存在してなかったらっていうことを考えてみてください。例えば映画異次元のスナイパーで新幹線に向けて狙っているみたいな時、こうどうしようもない時にこのコナン君のスケボーがなかったら、そのよりその場にいる人間以外で、こう新幹線の中の人物であったり、その遊園地にいるたくさんの人であったり、より甚大な被害が生まれてしまうという状況にもなりかねませんので、彼の存在がこうたくさんの命を救っている、名探偵コナンほぼウルトラマンって言ってもいいんじゃないでしょうかね。ウルトラマン3分間で様々なまま街の上でこう激闘を繰り広げられておりますけれども、それによってこう国の平和および広げていくと地球の平和が保たれるというところで過言ではないと思っていますので、そのようなさらなるこう被害を生まないために活躍していると思っております。はい、ありがとうございます。なんてって言っても、あ、そう、ダメだよ、スケボーとかね、こう歩道とかで、ダメですから気をつけてください。はい、続きまして山梨県27歳静かな3番さんからのお問い合わせです。もしもし、もしもし、生き字引の影山さんにお聞きしたいんですが、カビラさんが、ジェイさんが初めて私にお会いしてくださった時に、あ、生き字引だって言われたんですよ。そんなことあるっていう。冬になると街並みにイルミネーションが登場しますよね。その中でも点灯するタイプのイルミネーションはモール信号的な感じで、何か大切なメッセージを伝えようとしている気がします。イルミネーションは何を伝えようとしているのでしょうか。それとも僕の勘違いでただの片思いなんでしょうか。ということでお問い合わせいただきありがとうございます。イルミネーションは何を伝えようとしているのかというところで、静かな3番さんのおっしゃられる通り、大切なメッセージを伝えようとしているものでございます。モールス信号的な感じでですね、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥっていうのがありますけれども、あれがですね、実は昔歌謡曲とかで、SOS っていうやつで、その SOS がモールス信号で、オープニングで流れる、イントロで流れるんですけれども、あれが、その、モールス信号が世の中で使われていた時代、国家機密的に使われていた時代は、それが、危険なものであるとして、音楽で規制されていた時代もあるんですけれども、今、モールス信号というのが、そのメジャーで使っても良い合法的なものであるとされているので、こう、イルミネーションのような街中にある存在でも、必ず、あってもおかしくはないと思っています。と言いますと、こう、イルミネーションをつける時期、冬ですよね。こう、思いを伝えるクリスマスイブであったり、クリスマスっていう思い。やっぱり誰かしらの思いが募ってイルミネーション、これイルミネーション誰がつけていると思いますか。木に一本一本イルミネーションの電球をつけていく、 LED の電球をつけていくお兄さんたちがいらっしゃると思います。はい、そういう人たちがこう皆さんに対して、静かな3番さんに対して素敵な夜を過ごしてほしいという温かい思い、そしてこう LED がかけられている木もですね、自分たちが光り輝くことによって皆さんの笑顔を照らしていくというところで、この木のぬくもりあったり、こう準備をしてくださっている皆さんのぬくもりっていうのがイルミネーションでモール信号的に込められているんじゃないかと。ぜひですね、このために、忙しい師走の季節ではあると思うんですけれども、イルミネーションの点灯の間隔なんかを見てみて、モール信号の表と、検索していただいて、こう照らし合わせていただいて、こう特別なメッセージを感じ取ってですね、自分でこうか素敵なこう思いに浸っていただくということも、こうクリスマスを過ぎた時期ではありますけれども、30日31日の特別なこう楽しみ方になっているのではないでしょうか。お問い合わせいただきありがとうございます。嘘か本当かわかんない。全部嘘。わかんないです。わかんない。影山わかんない。続きまして。兵庫県37歳、三代目鈴木福くんさん。もしもし、流行に敏感な影山さんにお聞きしたいのですが、知らんけどが今年若者の間で流行ったそうですが、そうなの？もっと有意義に知らんけどを使いたいんですが、どうすればいいでしょうか？ちなみに私は仕事上呼ばなければならない書類に目を通して眠くなった時、これは ウニニニニャということである過去知らんけど、またウニニニニャという効果も期待できる過去知らんけどと、一文一文ごとに自分で勝手に語尾に知らんけどとつけて、いや知らんのかいと小さく突っ込んで眠気を飛ばしています。他に有意義な知らんけどの使い方があれば教えてください、よろしくお願いいたしますということで、確かに東村芽衣とか言ってる気がする、知らんけどって。全然関係、ごめんなさいねコールセンター中、全然関係ないんですけど佐々木美玲が関西弁が下手すぎるっていう話ねそうそう、ミーパンから関西弁はあんまり聞いたことがなくて、そう、なんか前にね、知らんけどっていう言葉がメンバーで話してた時に、高本彩香とか、まあ、東村芽衣とか言ってた時に、佐々木美玲も知らんけどって言ってたけど、知らんけどの中で一番下手でしたね、知らんけどということでですね、質問いただきまして、ご相談いただきましてありがとうございます。こちらについてですね、使い方があれば教えてくださいということで、個人的にこう有効であると考えられる方法をお伝えできればと思います。今回三代目鈴木福君様がですね、使われているときは、こう眠くなったときに、こう文章を読んでいるときに一文一文に知らんけどをつけて眠気を飛ばしているというところで、こうよりですね、こう生活であったり人生に彩りを与えられるような知らんけどの伝え方をお伝えできればと思っております。個人的にはですね、こう何にも変えられない変えがたい公共なものについて知らんけどをつけるというところをおすすめしたいと思います。例えばですね、公共のものといえば、まあ電車がありますよね。まもなく2番線には何々行きが何分遅れで到着いたします、知らんけどっていうですね、どうしようもないものに対してこう知らんけどをつけますとですね、やっぱりこの世でこう理不尽なこととか、まあそういろんなことがあると思うんですけれども、それについて知らんけどと交わすことができるということでですね、まあ自分無敵モードになるのではないかと。はい、まあ公共交通機関であったりとか、まあ法律であったりとか、まあそのこう何にも変えがたいものに対して知らんけどをつけさせていただくということで、まあ自分のまあ無力さながらにもですね、こう自分はそういうまあ無力さを楽しめるんだぞと、それぐらい気が大きく心の広い人間なんだぞというふうに思えるのではないでしょうか。はい、何にも変えがたいというところでですね、まあもう一つ、まあ具体例を挙げますとですね、こんにちは、日向坂46の影山優香です、知らんけどというふうにですね、まあ多分ご自身のまあお名前、自己紹介をしていただいた後にですね、知らんけどつけさせていただけたらいいんじゃないかなと。兵庫県出身の37歳、三代目鈴木福です。知らんけど。多分ですね、絶対にしなければならない文章で知らんけどつけていただくとですね、こう、堅苦しい文章の中にも人間味あふれる素敵な人間性みたいなのがちょっとこう、垣間見えるんじゃないかと。こう、近寄りやすい人だな、みたいな、ちょっと相談してみようかななんて思えると思いますので、ぜひ活用してみてください。よろしくお願いいたします。知らんけど続きまして、東京都49歳、日向に影ありさん、もしもし、栄養検定3級をお持ちだという影山由香さんにお聞きしたいのですが、影がローソンさんプロデュースで完全栄養食弁当を開発するとしたら、どんな食材を使ってメニューにしますか？頭脳版、フィジカル版と2種類ほど献立を考え教えていただけたら嬉しいです。影とローソンさん次第では春には新商品として店頭に並ぶのではと勝手に期待しております。もろもろよろしくお願いいたします、ということで、お問い合わせいただきありがとうございます。栄養検定3級を取得させていただいた影山優香、そしてローソン大好き影山優香からお伝えさせていただきますとですね、まず頭脳版ということなんですけれども、おそらくこの頭脳版というのはこう頭に効く、頭が良くなる弁当ということですよね。まあ頭が良くなるというのはこう実証しないとちょっとあれなので、こう信憑性みたいなのを確保できないのでなかなか難しいと思うんですが、個人的に多分ですね、影山優香のこう好きな食べ物を詰め込んだ弁当で食べていただくと、影山優香と同じ成長過程をたどれるというところでですね、影山優香と同じような頭脳になれるのではないかと思います。ということで、私の好きな食べ物はですね、油ですね。油、お肉で、例えば焼肉に行った時に、まあ、カルビであったりとか、ホルモンで言ったら丸腸が好きな影山優香なんですけれども、個人的見解といたしましては、こう、油のような、よくこう、体外排出されやすい成分を取ることによってですね、こう、人間がそう、ちゃんとした栄養を取らないとまずいみたいな感じで、こう、自分の危機意識が高まると思っていて、はい。そんなので、こう、積極的にこう、人間にとってこう、過剰な成分を取っていくことでですね、まあ、その人間としての こう本能的なこうポテンシャルが高まると、で脳も活性化されるのではないかというところを考えておりますので、こうちょっとなんかこうヘビめな、うん、見たらヘビだなみたいなものを端から端まで食べていただくというのが素敵なのではないかと思います。そしてフィジカル版でございますがですね、やっぱり今筋トレブーム、サウナブーム流行っていると思います。筋トレをしていただいたりサウナに入っていただいたりというところでですね、個人的には塩分とかタンパク質であったりとかを適度に取れるようなもの、例えばですね、胸肉とかブロッコリーとか、メジャーだと思うんですけれども、個人的にはキノコが大好きなので、こうキノコがこうコンビニで摂取できたらいいななんて思います。えのきが大好きなので、えのきがいっぱい入ってるよみたいなサラダがあったらいいななんて思っておりますので、ぜひ油弁当とえのき弁当をですねこうもしできましたら同時にこう一緒に摂取していただいて、頭脳もフィジカルも鍛えられるようなこう最強のメニューになっていると思いますので、はい、ぜひお買い求めいただきまして、感想もハッシュタグほっと一息でつぶやいていただければと思います。よろしくお願いいたします。ラストです。大阪府36歳、やっぱり俺が主人公さんからのお問い合わせです。ありがとうございます。もしもし、ゲーゲンプレスが得意だけど受けるのは案外苦手な影山由佳さんにお聞きしたいのですが、難しいのよ受け身はね。先日サッカーの試合を観戦していたら興奮しすぎて座っているのに立ちくらみ状態になりました。幸い大事には至りませんでしたが、僕はあの時どう対処すればよかったですか。リトルホンダに聞いてもボタンが出なかったんで影山さん教えてください。ホンダさんてか、そう、興奮しすぎて座ってるの立ちくらみっていうところ、なんかおそらく、個人的な見解でお話しさせていただきますと、本当にこう解説っていうお仕事は常に頭を回して、かつ口もこう動かしてっていうところで、すごくこう頭頂部にエネルギーがいってると思うので、それで心拍数も上がり血流が増加している中で座っているっていうところは、お尻であったり足っていうのがその椅子によってこう血管が圧迫されている状態になると思いますので、それによると、例えば他にこう具体例を挙げさせていただきますと、正座になると痺れるじゃないですか。あれはふくらはぎと太ももがですね、こう自重によって圧迫されて、こうそこの血管が収縮することによって、こう足先っていう部分が痺れていくっていうところ、血液が回らなくなるというところが原因にありますので、おそらく似たような状態に合ってるのではないかなと。こうある程度座っていることで、エコノミー症候群も同様な症状ではありますけれども、頭部にですね、血管、血が回らなくなっていったのではないかと思います。僕はあの時どう対処すればよかったんでしょうかというところでですね、ホンダの立ちくらみっていうハッシュタグが生まれて、その対処法を皆さんがこうツイートされていったので、この、やっぱり俺が主人公さんのですね、こう対処法というのはこう、ベストだったのではないかなと思います。はい。個人的にはですね、本当に心配になりましたので、どうなんでしょうね。ちょっとこれが仮に本当に本物だった場合、ちょっと言葉を選ばなければとか思ってしまう。わからないんじゃないか、これ。ゼロ、可能性はゼロではないじゃないですか。メールってこう国際メールもありますから。はい、ということでですね、もし、立ちくらみ状態になってしまった場合はですね、こう、ラジオ体操のような運動をしていただくといいのではないでしょうか。およびですね、こう、血液が回るエネルギーが足りてない場合もありますので、こう、主要な三大要素であったりとか、水を同時に摂取していただくというような、こう、体内的なアプローチと、こう、ストレッチの対外的なアプローチを同時にやっていただくということが、いいのではないでしょうか。はい、ということで、ここまでお話しさせていただきましたが、よくさ、みんな、いろいろ考えれるよねと思います。本当に毎回なりきりコールセンター、そう、私は全て適当に喋ってるから、なんか正直面白いかどうかよく分かってないんですけど、本当にみんななんかそういう設定とかを考えられるのが天才だなって。いや本当に悩んでたらどうしよう、ちょっと来年もますます皆さん側のハードルが上がってるような気もいたしますが、楽しみにしておりますということで、ここまでなりきりでちょっと出来たの部分もございましたが、影山由佳どんなメールにも誠心誠意気持ちを込めているつもりではございますので、リスナーの皆様こんな感じの受け答えでよければメールお送りください。以上、今年の最後のなりきりコールセンターでした。続いてのコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ここで今年一番の影山由佳の失敗を発表します。それは、避難で50メートルのベストタイムを教えてくださいってスタッフさんに言われて、本当のベストタイムを教えたら昔の自分が早すぎて嘘だってファンの人に言われていることです。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。唐揚げくん瀬戸内レモン味、イエーイ。ということで、さっぱりとしたレモン味に塩を効かせた定番のお味です。 これですね、多分ホット一息リストの方は知ってるくださってる方もいるかと思うんですけど、一回その私が一番好きな唐揚げくんの味としてご紹介させていただいたことがあって、そうで、これがその瀬戸内産のレモンの果汁っていうのと、そのナルトの渦塩を使用してるっていうところで、その素材の味を楽しめるし、本当に美味しい、さっぱり美味しくいただけるのでおすすめさせていただいてたんですけど、今回またご紹介できるということで、ご紹介できるというかこの後こう食べれそうっていうのがすごく嬉しいんですけど、ちなみにですね、あさって2023年の1月1日から3日まで唐揚げくん1個増量期間なんですね。さらに1月1日から31日まではローソンアプリで唐揚げくん20円引きクーポンが配信中なんだそうです。わあ嬉しいですね。唐揚げくん1個増量三が日でございますし、31日まで20円引きで楽しめるというところで、素敵な期間なのでぜひいっぱい食べてみてください。さあでは早速いただきたいと思います。これがね、唐揚げくんのメジャーな、あの、レギュラー味のパッケージといえば、まあ、赤とか黄色とか茶色とかだったりするんですけど、これが水色と黄色で、なんとも爽やかさをね、演出してますよね。はい、いただきたいと思います。これこれ。うまじゃーん！ありがとうございます。本当に美味しい、これ。噛んだ瞬間に、レモンの香りが、口の中に広がるんですよ。その、肉肉しさより、まず、そのレモンの爽やかさが広がるのが、個人的にすごい食べやすいなと思ってて、その、夏とか冬とか、まあ夏とか特にこう、なんか油物はな、みたいな時とかもきっとあると思うんですけど、こう、さっぱりできるので、こう、エネルギーは消費されちゃうから、運動とかして消費されちゃうから、でも、そう、重たいもの食べれないな、みたいな時とか、ぜひおすすめですし、こう、手軽に食べれるので、本当になんか、例えばお正月って、こう、おせちとか美味しいものいっぱい食べるじゃないですか。で、まあ、朝からお昼とかまで食べて、夜のご飯までちょっと間空いた小腹が空いた時とかにも食べやすいので、なんか本当におすすめです。うん。さっぱりしてるけど、ちゃんと唐揚げくんのジューシーさはあって、唐揚げくんよりも、こう、カジュアルめにいただきたいな、みたいな、おやつ感覚でいただきたいな、みたいな人とかもおすすめだし、なんかこう、レモンが合う、まあお酒とかっていうのもあるので、こう、お酒のおつまみとかにもおすすめできるなって思います。ぜひ、お正月、小腹が空いた時なんかに、唐揚げくん瀬戸内レモン味食べてはいかがでしょうか。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山由佳がお送りしてきました。さあ、あっという間にエンディングでございます。これも今年最後のエンディングなんですね。エモいですね。私ずっと本当にラジオがやりたくて、その自分で一人でお話ししたりとか、その人に話を聞いてみたりとかっていうのがすごく好きだったので、自分の言葉で皆さんに思いとか、物事を伝えられるこのラジオがすごく好きなので、やってみたらめっちゃ難しいなって思ったんですけど、でも紆余曲折ありながら、なんか皆さんと一緒にこの番組を作れてる、そのまあなんかハイパーブレインとか、なりきりコールセンターとか、それこそ皆さんのお便りがないと成立しないものなので、なんか皆さんがこう毎週毎週聞き続けてくださったことが本当にありがたいなって思います。あとはね、あの以前の放送で、あのパニャニなんだっていうのをコーナー化しようっていう流れになったんですけど、それがまだできてないので、ちょっとパニャニなんだコーナーやりたいですね。その文章の結末が全部パニャニなんだで終わるっていう縛りのカオスコーナーですね。カオス確定コーナーですね。ぜひよろしくお願いします。番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして先ほどお話しした番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバー一息46、ホットアンダーバー一息46、つぶやくときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いいたします。でですね、番組終了後オーディでアフタートークもございますので、この後そちらもぜひお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでいっぱいお話を聞いてくださり、楽しんでくださりありがとうございました。来年の佐々木美玲と影山由佳、そして日向坂46もよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は日向坂46の影山由佳でした。良いお年を。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。 日向坂46の影山優香です。収録終了いたしました。ここからはアフタートークとなっております。よろしくお願いいたします。ということで、年内最後の収録が終わっちゃいましたね。公開収録をそのフォロワーがツイッターの公式ツイッターのフォロワーが5万人超えたら5万100人か、うん、超えたらやりましょうなんて言ってて、それも無事達成できましたし、あとはミーパンとの二人会もねやりたいんですよね。あとね、個人的にそのやりたいというか、あのメンバーのあの牛尾紗理奈とか高本彩香を呼びたいっていう、そうちょっとね呼びたいんですよ。あのなんていうんですか、お知らせ系とか関係なくあの私がね、あの二人喋りが面白いなって思うメンバーがいるので、うん、ちょっとね呼びたいんですよ。うん、お願いします、来年はお便り行きましょうかね。埼玉県21歳とっとととんだろうさん、ありがとうございます。先日のワールドカップ中継で影ちゃんは同い年の高橋ひかるちゃんと仲良くなっていましたね。そうなんですよ、僕は二人と同い年なので仲良くしているのを見るととても嬉しくなります。影ちゃんはひかるちゃんの出演しているラジオに、ね、メールを送ったりしていてかなり仲良くなっている印象があったのですが、お二人でどのようなことを話したのですか、ということで、いや来てほしいです、めっちゃ来てほしい、ひかるちゃん、え来てほしい来てほしい、めっちゃ来てほしい。あのワールドカップ中継の日に、そのまあその放送外とか CM の時に、なんか明日どんなお仕事あるんですかみたいな話聞き合ったりするんですけど、その時に朝からラジオっていうパンサー向井さんのラジオがあるっていうので、いやこの後は朝からなのっていうのがすごいなんか心がキュッてなったので、なんか私も起きようってなぜか思ってなんか頑張ってると思って、私も起きようと思ってメール送ったら読んでいただいて、そうそう読んでいただいたんですよ、あの影山さんから来ましたみたいな、でスタジオわーって盛り上がっていただいて、そうね、ラジオが大好きで、ラジオがめちゃくちゃお上手でおしゃべり面白いし、すごく笑ってくださるからめっちゃ話したいです、仲良くなりたいんですよね、もっといろいろ話したりしますけど、そうどんなこと話したか、でもその時はこう試合見ながら、なんかここ何があったのとか聞いてくださったりとか、そうそうこの選手いいよねとかいう話だったので、なんかいろんな話が今後できたらいいななって思います。いろんな人と出会ったので、ワールドカップこのご縁が来年もそれ以降も続いていったらなって思いますし、呼びましょう来てもらいましょう。どんな人呼べるのかな、
スポーツ関係
いいね、代表森安さんちょっとね考えよう、なんかそういうゲストも来てくださるような感じのラジオにもなったらいいですね、うん、一緒に食レポなんかしちゃったりして楽しい、いいですね、楽しみです、皆さんも楽しみにしていてください、お願いします。ということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していきますので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください、お待ちしています。ということで今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の影山優佳でした。良いお年を。 See you soon.